開会の祈りの中にもありましたように、教会の暦では今年は、先週の水曜日から、レント受難節の季節に入っております。このレントというのはイースターに先立つ約40日の間、イエス・キリストが私たちの救いのために歩まれた、愛と苦しみの導きを特に覚える季節であります。でまた一方では、復活の勝利の喜びの日を迎えるために自らの信仰の在り方を今一度見つめ直して罪を悔い改めながら神の恵みのもとに立ち返ることを改めて学び直すときということもできます。そういう時を迎えまして、今日は新約聖書のルカによる福音書の18章、9節から14節に記されている、一つの例え話を一緒に学んでまいりたいと思っております。祈りについて語られている御言葉であります。で、この話から私たちは、このレントの季節にあって、改めて神に祈るということ、言い換えれば、祈ることを通して、神との交わりに導かれるということを、その豊かさを聞き取っていきたいと願っております。そういう思いを持って、早速、今日の御言葉に目を向けてまいりたいと思います。それで、この御言葉を学んでいくんですが、それにあたりまして、まず初めに、思い巡らしたいことがあります。で、この話の締めくくりにあたる14節を見ますと、このように記されているんですね。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、減り下る者は高められると。この例えの中で、神に喜ばれ、良しとされて家に帰ったのは、ファリサイ派の人ではなくて、徴税人の方であったと言われます。で、それはある意味で私たちにとっても、よくわかる結論であろうと思います。ただ、そのようにして、では、神に義とされて家に帰ったこの徴税人は、その後、一体どういう思いで生活をしていったのか、毎日神様にどういう祈りを捧げながら生きるようになったと、皆様はお思いでありましょうか。で、こんなことを初めに申しましたのも、私たちこの点において、案外この例えを誤って理解しているように思われるところがあるように思うからです。で、私たちはこの徴税人がこの時も、そしてこの後もずっと、いや、自分はどうしようもない罪人ですと、こんな自分はダメな人間ですと言って、いつも自分を打ち叩くように、自分を否定しながら生きたように思っているところがあるのではないでしょうか。で、そういう謙遜さが神様に喜ばれることなんだと、私たちなりに思っているところがあるのではないかと思うのです。そしてこのレントの季節も、私たちは悔い改めと聞きますと、要するに、自分はダメなものなんだ。私は至らないものなんですと、嘆いて見せることが、良い祈りであるかのように、良いレントの過ごし方であるかのように、思っているところがあるように思うのです。しかし、この14節をもう一度見てみますと、こうあるんですね。この徴税人ですが、義とされて家に帰ったと言われています。で、この義とされてという言葉は、私たちにとってはあまり普段使わない、その意味では分かりにくい言葉かもしれませんが、それは何よりも、神様との正しい関係に こう立ち返らされた、そういう意味があるんですね。でもっとわかりやすく言いますと、もう神様によって罪を許されて、罪の支配から救われて、喜びのうちに神様との交わりの中に導かれた、そういう救いの事実を表す言葉なんです。でそうである以上、この時この徴税人はまさに神がこの自分をこそ、この自分を受け入れてくださっている、そして今もどんな時もこの私と共にいてくださる、そういう喜びと確信を得ていたはずなんです。ただ自分はダメだと自分を痛めつけるのではない、むしろ全く正反対に、この私がどんなものであったとしても、あの神が今も自分と共にいてくださる、どんな罪の中にあったとしても神はこの私を新しい命に作り変え、ご自身との新しい歩みに導いてくださる、そういう希望に満ちていたはずなんです。でもちろんそうだからといって彼が傲慢になるわけではありません。正しいのは自分なんだ、正しい祈りを捧げているのは自分なんだ、私はこのファリサイ派の人のように自分を自慢したりしない、自分は謙遜な人間だ、だから私は神様に愛される資格があるんだと、うぬぼれてファリサイ派の人々を、また世間の人々を見下すようになるわけではもちろんありません。むしろ神の救いを知った人ほど自分の罪に敏感になります。この自分の罪が常に神を悲しませるし、どれほど人を傷つけるかということにより敏感になります。ですから胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいという祈る彼の悔い改めの祈りは、確かにますます深くなっていったでありましょう。しかし、まあ、罪の増すところ、恵みはなお一層満ち溢れるという、まあ、聖句がローマの信徒への手紙にあるんですが、その聖句の通りなんですね。罪の痛みを深く自覚する、ただそういう中でそういう自分を神の前に明け渡していくときに、私たちの罪を許してくださる神の恵みがより一層私たちの中に増し加わってくる、私たちを新しく作り変えてくださる、その恵みがますます私たちを捉えてくれることを私たちは知るのです。神によって義とされて家に帰ることができたこの徴税人は、まさにそういう罪人を許してくださり、新しくしてくださる神の恵みを知った者として、喜びと希望を持って生きることを学び始めたんです。彼の毎日の生活には、苦しいこともあるでしょう。悲しいこともあるでしょう。罪を犯すこともあれば、また神を見失って途方に暮れてしまうこともあるでしょう。でもその時でさえ、神の裁きではなくて、少なくとも神の裁きだけではなくて、そこに計り知れない神の恵みがあるということを彼は信じることができる。そしてその神の恵みをいつも新しく発見して、その恵みの豊かさに驚きながら生きることを学んでいくのです。このレントの季節に私たちも学びたいのはそういう祈りです。どうやって祈ったら神様に認めてもらえるかなと、神様の顔色を伺いながら祈ってみせるのではない、私たちを、この私たちをご自身の恵みの中に招いてくださっている、その神の御手の中に大胆に また忍耐強く明け渡し委ねていく祈りで、そういう中で神様との出会いをその都度与えられて、自分の罪や過ちに気づかされますけれども、そこからまた作り変えられていく、生まれ変わらされていく命を発見していく、そういう祈り、そういう神様との交わり、そのことを私たちが求めていきたいし、そこに神様が私たちをいつも招いてくださっているというその招きを深く覚えていきたいのです。今日の例えを通して私たちは心に刻みたいのは、そういう徴税人の姿であり、そのような祈りの生活であります。ただ、ここで、そういう悔い改めと新しい命に至る祈りを、さらに深く学ぶためにも、この例えの中に示されている、ファリサイ派の人の祈りについても、やはり心をしばらく心を止めてみたいと思います。ファリサイ派の人の祈り、11節以降に記されておりますが、彼の祈りのどこに問題があるのでしょうか。いや、そんなことを難しく考えなさって、こんな祈りがいいはずがないじゃないか、誰もがそう思うかもしれません。しかしよく考えてみれば、この人の、傲慢さというんでしょうか、うぬぼれた、そのいやらしさは、私たち自身も決して無縁なものではありません。私たちの中にもこういう傲慢さはいつも入り込んできます。そういう、いやらしさみたいなものはいつも私たちとにの心の中にあります。で、そうである以上、それは一体どういうことなのか、目を向けてみることにも意味があると思います。で、そういう思いでこのファリサイ派の人の祈りを見ていくならば、見ていくときにはっきりと見えてくるのは、彼が、かたくならまでに自分というものに執着しているというところです。で、彼は一体誰に祈っているのか。祈っている以上、そこには祈る相手である神様がいらっしゃるはずなのに、彼の祈りには、彼の信仰には神様がどこにもいらっしゃらないんですね。自分しかいないんです。自分がどういうことをしてきたか、自分がどれほど立派な人間であるか、そういう自分のことにしか彼は目が向かない、関心が向かない。祈りにおいてすらそんなことしか自分の中に浮かんでこない。で、そもそも、この話が語られるきっかけになりました、9節の御言葉もなく、とてもこれは印象深い言葉です。9節の初めですね、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対して、これはファリサイ派の人は要するにこういう人たちの代表なんだという意味で語られているんだと思うんですけども、この正しい人間だとうぬぼれてと言われている中のこの正しいという言葉は、実は先ほど見ました14節の義と徴税人こそが義とされて家に帰った、義とされるという言葉と同じ言葉に基づいているんです。 で一方の徴税人の方は自分の罪の深さに気づかされて、その罪の自分をそのまま神様に明け渡していくときに、その神ご自身によって義とされた、そして神様との交わりの中に立ち返らされて新しい命を生きるその希望を知ったんです。でもファリサイ派の人はそういう生きた交わりが生まれないんですね。自分の中に閉じこもっている。で、自分は正しいとうぬぼれている。つまり自分で自分が正しいと思い込んでいる、いや思い込もうとしている、それだけなんです。だからこそ彼は盛んに自分はこれだけのことをしている、ああいうことをしていると自分の自慢を持ち出すしかないんです。で、自分ばかりに固執するから神様との交わりはすっかり失われていきます。あの徴税人のように貧しい自分であろうと、いや貧しい自分であるからこそ神が憐れみを持って慈しんでくださり、私たちを義としてくださる、そういう神様との交わりの中に立ち返る、そんな驚きはファリサイ派の人には全くないのです。ただ自分の中を堂々巡りしておしまいなんですね。で、そういう時に限って私たちは自分と他の人を比べます。でもそれは他の人に関心があるからではない、他の人に思いやりがあるからではない、他の人を批判して見下すことによって自分を少しでも引き上げるためです。ここでも自分なんですね。人なんか最後はどうでもいいんです。自分さえ高くなればそれでいい、そのために人を利用するんです。結局この人は神様とも他の人とも生きた交わりを見出すことができないまま自分の中に閉じこもっていってしまう。これがこのファリサイ派の人の祈りの内実です。まあ、ついでに申しますと、あの11節にあのファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈ったと言われておりますが、あのこの心の中でという言葉はあの元々のギリシャ語ではあの自分に向かってっていう意味なんです。あのいう意味の言葉なんですね。だから彼は自分に向かって祈ってる、まあ、それを祈りと言えるかどうかは今別にしましてね。彼の言葉というのは神様に向かうんじゃなくて結局自分にしか向かっていない、そういう意味で言われております。で、このような祈り、ただ残念ながら私たち決して無縁、自分はそんなものとは無縁だと言える人はいないのではないかと思うんですね。模範的な祈りをしよう、立派な祈りをしよう、もちろん悪意でそう言ってるつもりはないんでしょうけども、模範的な祈りさえしていれば、いい祈りをしていればと私たちは努力をするし、そう願う、悪いことではないんですけども、そういう立派さ、自分流の自分の中で閉じこもってしまう正しさというものこそが私たちを神様から遠ざけてしまっている、そういう祈りに私たちも陥ります。そういう受難節の過ごし方に私たちも陥ります。 そしてそこにある虚しさ、孤独感ということを私たちも決して知らないわけではないと思うのです。いろいろと忙しい中で、この世のことに紛れてしまう中で、時間をとって、教会に来て、祈る時の祈りが、これまたこんな自分の中に閉じこもるだけの祈りであるということは考えてみれば、なんと寂しい、虚しい話でありましょうか。でも自分に固執して、自分で自分を高く引き上げよう、自分で自分を持ち上げようとする。そこに私たちのむしろ一番大きな、まあ、罪と言いましょうか、食い違いがあるのではないかと思います。まあそのような祭祀派の人の祈りを顧みながら、改めてこの話における徴税人の祈りに最後やはり立ち返ってみましょう。はじめにも申しましたけれども、私たちはただこの徴税人の祈りを真似してみせればいいということを言いたいわけではありません。謙遜ぶっていればいい、そういうことを言いたいわけではありません。彼はどこに立っていたか、神の前に立っているんです。自分自身は目を天に上げる資格もない、罪人に他ならないということを知りつつも、でもそれ以外に神の前、神様以外に自分の道はないことを、どういうわけだか分かりませんけれども、知らされたんですね。どうすることもできないけれども、そのどうすることもできない自分をただ神様の前に明け渡すこと。そこに自分のすべてを委ねていくんです。そして、神様もそういう私たちを喜んで、待っていてくださる。そういう私たちをこそ、ご自分にすべてを委ねてくる私たちをこそ、喜んで受け入れてくださるということを、私たちは知らされていくのです。自分の罪に気づかされるということは、確かに辛いことです。痛みがあります。そういうものから目をそらして生きていられれば、どんなに、気楽かと、ある意味では思います。でも、そういう痛みを通してこそ、私たちは初めて、私たちを探し求めてくださる神様と出会うことができる。それが、私たちの事実のようです。そのような痛みを通して私たちは、神様との生きた交わりを、驚きを持って、そして喜びを持って見出すことができる。そしてそこにこそ私たちが本当に新しくされて、本当の命に触れながら神様との交わりの中に、そして他の人との交わりを与えられて生きていくことを知ることができるんです。そこに私たちの新しい命の希望があり、喜びがあるし、そこに私たちはいつも招かれているんだということを、このレントの季節の時にこそ私たちは思い起こしたいのです。改心と悔い改めの中に過ごす季節と言われるこのレントの季節です。でもそれは自分で自分を良くしようとする、そういう虚しい道を捨てて、ただ私たちをそのままに招いてくださっている神様との生きた交わりをこそ求めていく季節であることを改めて思い起こしましょう。神は私たちを手を広げて待っていてくださる。 私たちを罪から救い出そうと、イエス様を与えてくださって、私たちを今日も招いていて、そのご自身の恵みの中に招いていてくださっております。私たちも全てをその御手に委ねて、神と共に歩むこの道に歩み、踏み出してまいりたいと思います。その喜びと希望を生きるのが、レントの季節であるということを改めて覚えたいと思います。お祈りいたします。あまりに深い主イエス・キリストの父なる神様、今年もレントの季節を迎えています。主イエスが地上において歩まれたご生涯、十字架へと至るその苦しみのご生涯の一つ一つが、私たちをあなたとの交わりの中に、生きた命の交わりの中に立ち返らせてくださる恵みであったことを改めて御言葉を通し思い起こします。罪深い私たちでありますが、そのようなものをこそ恵みへと招いてくださっているあなたの御声を確かに聞くことができますよ。そしてあなたのその恵みに私たちの一切を委ねて、新しい命の希望に向かって歩むことができるように、この季節私たちを導いてください。またそのようなあなたにある、あなたの恵みにある命の希望を証しする教会として、この時を過ごすことができるよう導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。